にちは、ボディーボイスのめぐです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日は体の健康、特に皮膚の健康というか美容についてのお話になりますね。皆さん、この番組で私がジョギングを毎朝している話をしていると思うんですが、いつもは外を走っていたんです。なぜなら室内のウォーキングマシン、ランニングマシンで走ると飽きるっていうことと、やっぱり外を走った方が筋力を使うのでしっかりこう筋肉ついていいなと思っているから外を走っていたんですが、先週から室内にとうとう買いました。理由は日焼け防止です。私の中で飽きるということよりも日焼けしたくない、紫外線の影響を受けたくないという気持ちの方が大きくて、紫外線を受けたくないというか、やっぱりこう紫外線って皮膚の老化、顔の、特に顔のね、外に出てる顔の皮膚の老化につながるじゃないですか。それを予防することの方が私にとってメリットが大きい、美容に気を使いたいということで観念しまして、とうとう観念しまして、室内でジョギングすることにしました。なぜ私がそこまで決断したかというと、顔の老化の8割は光老化だということを聞いたからです。紫外線がシミとかシワとかに良くないっていうことは知ってたんですけど、8割なんだと思って、まあ7割かもしれない、ちょっと情報によるかもしれません、7割8割って聞いてます。で、7、8割って結構大きいですよね。で、やっぱりこう私も50代に入りまして、これまで以上に意識し始めたっていうのが大きいです。特に顔もそうだし腕とかもそうですけど、シミ、できてしまったシミ、顔はなんか美容系でね、病院で取ってもらってもいいかなと思いますけど、腕って取ります？シミ取りします？なかなか聞かないですよね。顔はやる人多いですけど、いずれにせよこうやっぱシミ防止したいなっていうのが一つあります。それからたるみ、たるみも紫外線による影響があると聞きますので、これも予防したい。皆さんご存知のように私は歌をやっております。で、滑舌を良くするために毎朝エクササイズするんですけど、その時に顔の筋肉使うんですね。顔の筋肉使うんだけど、皮膚ってなかなか難しいなというのを実感してます。それでも滑舌を良くするエクササイズするようになってからだいぶこう良くなってはきたんですけど、それでももっと予防したいなっていうのがあって、まあ、そのためにはまずこれまでのエクササイズを続けるとともに、まあ、それは歌の滑舌のためだけど顔にもいいからね、続けて、あとは紫外線も予防しようって思いました。たるみにも紫外線影響するのかと思ってね、改めて紫外線対策の重要性を感じ、ジョギングはしばらく中で、室内でやろうと思っています。そんなわけで今日は美容のお話なんです。ただやっぱりこう紫外線の話なんですけど、紫外線って適量だったら体にはいいっ って聞いたことあると思うんですよね。だけど過剰に浴びすぎると全身の免疫力の低下を引き起こして感染症とか皮膚がんのリスクを高めるっていうことがあります。紫外線すごく浴びた時って体疲れますよね。なので体の健康のためにも紫外線対策は大切かなとも思います。まあ、こういった面は健康面なのかな。ただ今日のメインは美容です。はい、美容です。興味があれば私より詳しい人いっぱいいるかもしれませんけど、ぜひこの続きも聞いてみてください。今日はですね、紫外線による肌の老化を防止しようをテーマに3つお話ししていきます。1つ目はちょっと先に話しちゃったんですけど、顔の老化の8割は光老化っていうこと。そして2つ目、紫外線で肌が老化する仕組み。3つ目、光老化を防ぐ対策と有効成分という内容でお届けいたします。ちなみに私もこれに関して調べてまとめたんですよ。調べてまとめたものを PDF にして、それをホームページの健康ダイエット情報のところにまた載せておきましたので、興味があればそちらもぜひご覧ください。ただ PDF でアップしていますので、まあ、スマホなりパソコンなりで見れるようにしてみてくださいね。ダウンロードして全然いいですからね。ダウンロードしてご自身の学習にお使いください。さてそれではいきましょう。まずはじめに1番、顔の老化の8割は光老化ということですが、肌のシワ、たるみ、シミの約8割は年齢による自然な老化ではなく紫外線ダメージ、つまり光老化が原因と言われているそうです。で、私これ本当って Google の AI モードで聞いてみたんですよ。そしたら結論から言うと、この内容は事実です。皮膚科学や環境省の資料でも肌の見た目の老化の約8割は紫外線による光老化が原因であるとされています。だって。というのも、皆さんお腹どうですか？お腹の皮膚、お腹の肌、普段日光を浴びないところ、ここが若々しいのはこの紫外線のダメージを受けていないためです。ですって。毎日の紫外線対策で肌老化の大部分は防ぐことができますって書いてあります。そうなんだって思いますよね。でもここまで言われると、もうじゃあ室内走ろうって私思ってしまったんですよ。それを聞いてね。たとえそうじゃなかったとしても、でも予防はできますよね、紫外線のね。で、美容に気を使ってるんだったら確率高い方がいいじゃないですか。一度こう破壊されてしまったものを戻すのは大変ですんで、そうならないうちから予防するっていうことが大事かなと思ったので、まあリスクはなるべく減らすっていうことが、まあ、大事かなと考えております。そして次、2つ目、紫外線で肌が老化する仕組みです。どうなって老化するのかということですね。こちらは4つ紹介します。まず1つ目は紫外線が侵入する。この紫外線に関してはよく言われているものが2つあります。聞いたことある方いらっしゃると思いますが、 UVA と UVB ですね。で、 UVA の方は肌の奥まで届いてコラーゲンを破壊してシワ、たるみを作りますと。そしてこれは曇りや窓ガラスも通過するそうです。かつ季節変動が少なく、冬でも夏の2分の1から3分の1程度が降り注いでいますということです。 これは私が一番予防したいところですね。たるみですからね。ということは一年中気をつけなければいけないということになります。肝に銘じます。それから UVB、 こちらは肌の表面を強く傷つけシミの原因を作ります。夏6月から8月に爆発的に増えて、冬12月から2月になると夏の5分の1から10分の1程度まで激減します。そのため冬は日焼けしにくいと感じるのは UVB が減るからです、だそうです。わかる、これわかる。なんか冬は日焼けしにくそうって思っちゃいますよね。油断しちゃいけません。 UVA は冬もあります。ということで、まずは紫外線が侵入すると。そして2つ目、活性酸素が発生する。紫外線によって肌の中に活性酸素が増え、細胞や DNA に炎症を起こします。続けていきます。3つ目、コラーゲンが激減する。活性酸素の影響でコラーゲンを分解する酵素が増えて、バネ、これはコラーゲンの肌のバネですね。この肌のバネを切り刻みます。同時に新しいコラーゲンを作る細胞の働きも低下します。これ絶対私が気にしなきゃいけないやつですね。活性酸素の影響は大きいですね。コラーゲンの分解酵素が増えるというのと同時に新しいコラーゲンを作る細胞の働きも低下するなんて二重のダメージです。そして4つ目、メラニンが排出されずシミになる。長年のダメージで肌の生まれ変わり、つまりターンオーバーって言われるやつですね。ターンオーバーが乱れると大量に作られたメラニンが剥がれ落ちずに肌に残りシミになります。ターンオーバー、20代の健康な肌では約28日周期ですが、40代以降になると約45日から60日以上とおよそ2倍の時間がかかるようになりますですって。50代60代になってくると約60日から90日って書いてありますね。若い頃はね、っていうか子供の頃はね、ちょっと日焼けしてもなんかすぐ元に戻ったりとかね、シミになるわけじゃないじゃないですか。だから年齢を重ねるごとに気をつけなきゃいけなくなりますね。まあ年齢を重ねる前に気をつけろという話ですね。本当にそうですね。まあある程度私も気をつけてきたんですけど、でも本当に気をつけなきゃいけないんだなっていうのをちょっと今回実感しました。いろいろ勉強してみて。はい。ということでここまでが紫外線で肌が老化する仕組みです。まあこれ以上にいろいろあるのかもしれませんが、まあ、私が一応パッと調べたところはここです。他にも興味があれば皆さんも自分で調べてみてください。何かいい情報があったら教えてくださいね。そして最後3つ目、光老化を防ぐ対策と有効成分。この対策は外側からのケアと内側からのケアの2つがあると思うんですよ。で、外側からのケアはお化粧品とかそういったことになってくるかと思うので、あんまり詳しくない部分は割愛します。ただ調べたことは調べたので資料にはアップしておきました。まあ、見たいときはサイトから見てください。サクッとだけなのでこれはいきます。外側からはね。で、内側はまあ食品の話になってくるので、これはちょっと私でも少し話せるところがありますので、そこは話していきます。まず外側からのケアは、一番は紫外線をそもそも入れないことですよね。要は日焼け止めをしっかり塗って、日傘をさしてサングラスをして帽子をかぶる、この4点セットが大事だそうです。日焼け止めに関しては最近そういうメーカーさんがすごく研究して 良い製品を開発してるらしいので、詳しく知りたい方は調べるといいと思いますよ。私もなんかちょっと動画で日焼け止めに関して見てたものがあったんですけど、結構ね考えて作ってくださってるみたいですね、いろんなメーカーさんがね。あと日傘もなんか刺すとその遮熱してくれる日傘があるんですって。こう遮光だけじゃなくて遮熱してくれる日傘があるらしいんですよ。というのもこの熱もやっぱり肌に良くないらしくて、肌の熱のダメージを防ぐためにも遮熱効果もある日傘がいいというふうに聞いています。これはねいいね。ちょっと日傘買い替えるとき、これ遮光遮熱の日傘にしようと思いました。はい、ということで日焼け止め、日傘、サングラス、帽子で、帽子もキャップはダメだって。キャップはこう前だけじゃないですか、だからちゃんと全方位にツバがある、大きなツバがあるような帽子がいいそうです。ということで紫外線をそもそも入れないっていうことですね。あとはまあ活性酸素対策としてフラーレンという物質とかビタミン C 誘導体とか、あとコラーゲンを増やしてシワたるみを修復させるレチノールとかナイアシンアミドとかがあるそうです。あとはシミの発生ルートをブロックするトラネキサム酸、麹酸なんかがあるようですね。まあこの辺ちょっと本当に私は詳しくないので、もうちょっと勉強が必要かなとは思っておりますが、今回は割愛いたします。そして最後内側からのケアですね。まずはビタミン C、 それからビタミン E、リコピン、ポリフェノールなどが挙げられています。これらは要は抗酸化物質と呼ばれています。まあ、抗酸化というのは活性酸素を取り除いて細胞の酸化を防ぐ働きのことですね。はい、こういった抗酸化物質、ビタミン C、ビタミン E、リコピン、ポリフェノールが含まれたものを積極的に摂取しましょうということです。まあ、ビタミン C なんかは果物や野菜に多く含まれますが、意外とね調べてみると、あ、これはそんなに多くないんだ、これは多いんだっていうのがあるので、皆さんもぜひご自分で調べてみてください。今日は代表的なものだけお伝えします。ビタミン C が多い果物として代表的なものはキウイやイチゴ、野菜はパプリカやブロッコリーだそうです。活性酸素を抑えるだけでなく、ビタミン C はコラーゲンを作るのにも絶対に欠かせない栄養素で、水溶性ビタミンなので体の中に留めておけません。なので毎日こまめに摂るのがポイントとなっております。それからビタミン E、 ビタミン E は緑黄色野菜やアーモンドなどのナッツ類、アボカドなどに多く含まれます。若返りのビタミンとも呼ばれて、細胞が錆びるのを防ぎます。まあ要は酸化するのを防ぐということですね。そしてビタミン C と一緒に摂るとお互いの効果を高め合うと言われてますので、まあ、サラダなんかにビタミン C を多く含まれる野菜と緑黄色野菜をこう混ぜてね召し上がるといいんじゃないですかね。それからリコピン、これはトマトやスイカに多く含まれますね。要は赤い色素です。非常に強い抗酸化力があります。紫外線による肌の赤みやダメージを減らす効果があるそうです。なのでサラダの中にトマトも入ってるといいんじゃないでしょうか。最後ポリフェノール、これは緑茶とかねコーヒーとかココアなどに含まれていますけど、日々の飲み物から手軽に摂れる抗酸化物質です。 植物が紫外線から身を守るために蓄えている成分なので、人間の肌も紫外線ダメージから守ってくれます。はい、まあ、リコピンとかポリフェノールもね、他にどんなものに含まれているかなんかも皆さんご自分で調べられるといいんじゃないかと思います。ちなみにですね、最後になっちゃったんですけど、これ気をつけてください。ここも気をつけてください。朝とか夕方、日が昇ったらいくら朝でも紫外線ってあるらしいんですよ。朝だからまだ大丈夫かなとかってないっぽいんです。なのでもうちょっと日が出てきたなと思ったら対策しなきゃいけないし、沈んだ後も暗くなるまで油断できないらしいんですよ。なので朝も夕方も油断せずに紫外線のリスクを減らして気をつけてください。私も気をつけます。それでは今日はここまでです。ぜひホームページの PDF もご覧ください。 URL は解説欄からどうぞ。メグでした。